入眠夜話。今宵は社会スコアにまつわるお話をしています。一つ前の夜話では、クレジットカードの利用履歴、すなわちクレジットヒストリーがスコアリング、つまり点数化されて、アメリカではすでにそのスコアをもとに、その人物の経済的信頼度が評価されるようになっている、といったお話をしてきました。その続きのお話です。というわけで、今宵の夜話は、社会信用システム。中国が発表した社会信用システム計画構想を耳にしたことがあるでしょうか。これは簡単に言うと、企業や個人のあらゆる行動をスコアリング、つまり採点し、それをもとに社会のシステムを運用していくという構想です。ご存知のように中国では、今やキャッシュレス決済が当たり前になっています。日本の店舗でもレジ横に、中国のアリペイというキャッシュレス決済が使えます、という表記がされているのを多く見かけると思います。このアリペイは、中国の巨大 IT 企業で、日本のソフトバンクとも関係の深いアリババグループのキャッシュレス決済サービスです。このアリババグループがアリペイの決済履歴などを使って、登録した人々をスコアリングするサービスが G マ信用です。日本ではゴマ信用、英語ではセサミクレジットとも呼ばれますが、アリババの物語に出てくる開けゴマという言葉がその由来だそうです。2015年に始まったGマ信用に申し込むと、学歴や職歴、資産状況などに加え、アリペイでの支払い履歴、さらには SNS のデータからその人物が持つ人脈までも AI が分析。これらをもとにしたスコア、つまり申し込み者の点数が算出されます。このスコアは、その人物の社会的信用度とみなされ、アメリカのようにローンの申し込みなどで優遇されるのはもちろん、ホテルや病院を利用する際にも優遇され、恋人や結婚相手を選ぶ際にも利用されているといいます。ちょっと想像してみればわかるのですが、収入や学歴が高い人ほど、それがスコアで表されることを望むはずですから。見栄やメンツを重視する中国人には、このシステムが受け入れやすかったのかもしれません。さらにこのスコアは、中国政府の信用システムにも連携されています。中国では近いうちに、人々の社会的行動の多くが、この信用システムのスコアに影響を与えるようになると考えられています。 例えば駐車違反や信号無視、ゴミのポイ捨てや無賃乗車といった軽い犯罪でも、監視カメラの映像から AI がその人物を割り出し、スコアの減点対象とするといった具合です。この対象となった者には、本人にその旨がメールなどで通知されたり、街中の巨大スクリーンにその姿を表示させたりするなどして、反省を促すのだそうです。他にも、インターネット上でのマナー違反など、あらゆる行為がスコアに反映されることで、人々の行動を律することが期待されています。この政府のスコアは、やがて社会生活のあらゆる場面で影響を与えるようになるとされていて、スコアが低いと国外に出られないなど移動を制限されたり、その子供が有名学校に入学できなくなったりするといった事態が想定されるといいます。もっとも政府が強制しなくとも、あらゆるサービスの提供者はこのスコアに注意を払うようになるでしょうし、仕事や恋愛のパートナーを選ぶ際に、このスコアを全く気にしないと言い切れる人は少ないでしょうから、スコアが低い人物にとっては非常に生きにくい世の中になるのは必然でしょう。となれば、確かに人々はスコアが落ちる可能性のある行為を慎むようになるはずです。犯罪や不正の減少は見込めるでしょう。要は、古くから言われている、神様はいつも見ているんだから、悪いことはしてはいけない、罰が当たるよ、を中国政府が実現しようとしているのかもしれません。が、しかし、人は神ではありません。こういったシステムが誰にとっても公正、公平に運用されることは不可能と言えますから。少なくともこういった流れの成り行きを注視していく必要はあるでしょう。このスコアリングの波は、遅ればせながら日本にも来ています。かつて話題になったのが、ソフトバンクとみずほ銀行が共同で設立したJスコアです。Jスコアのサイトでいくつかの質問に答えると、AI があなたのスコアを算出してくれて、このスコアに応じて融資が受けられる条件が変化したり、提携企業のサービスが受けられたりする仕組みです。お分かりとは思いますが、念のためお断りしておくと、この J スコアは、いわゆる消費者金融業者です。従来の消費者金融と違う点は、審査に従来の職業や年収といった要素に加えて、AI によるスコアリングを利用している点で、それによって従来借り入れが難しかった人々にも融資ができるようになるという考えのようです。スコアリングに使われるデータは従来のクレジットヒストリーに加えて自己申告による情報が中心のように見受けられますが、質問の中には 服を買うときには何を最も重視するか。今後やってみたい趣味や習い事は。などといったものがあるようですから。将来的にはこれらの質問に対する答えと、返済実績との間の関係性などを AI が分析し、融資の条件に反映していくことが想定されていたようです。また、ソフトバンク傘下にはキャッシュレス決済の PayPay などがありますから、ここから得られたデータを活用していく可能性もありました。ありましたと過去形でお話ししているのは、実はこの J スコアは2023年にソフトバンク系の LINE クレジットに統合され、実質的には事業を終了することになっているからです。ヤフーも独自のスコアを算出するヤフースコアを展開していましたが、こちらも LINE クレジットに統合されています。いずれも思うように事業が拡大できなかったようです。このように海外と比べると大きく遅れをとっているようにも見える日本の信用スコア利用ですが、望むと望まざるとにかかわらず、いずれ私たちは一人一人の信用がスコア化されて、それによって得をしたり不自由をしたりする日がやってくるかもしれません。文部科学省がマイナンバーカードに学校の成績を紐付けることを検討しているといったニュースも聞こえてきましたから、いずれこれらがスコアに影響を与える可能性だってないとは言えません。私たちはいずれこのシステムから受ける恩恵とプライバシーを天秤にかけ、選択を迫られることになるでしょう。このシステムを強化することによって得られるものは、おそらく多くの安全と平等、そして少しの許しがたいほどの理不尽であると想像できます。それほど遠くない未来、比較的人権を尊重する意識の低い国々が先行する形で、このシステムによる効率的な成長を遂げるであろうことは間違いないでしょう。しかし、ここでお話しするまでもなく、それはより強力な国家権力による国民の管理に直結するものです。私たちはこの先この天秤をどの程度どちらに傾けるべきか決めなければならなくなります。さて、あなたはどの程度この個人のスコアリングを受け入れるべきだと考えるでしょうか。自分にとって不都合な場面も想定して、慎重に考えておきたいものです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。 今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。